特集1、これからの高齢社会を考える。地域包括ケアで支えよう。日本では諸外国に例を見ないスピードで高齢化が進行しています。本市でも65歳以上の高齢者は増加しており、推計では2020年に高齢化率が 21% を超え、超高齢社会を迎えます。本市の人口推計、棒グラフの説明。縦軸に人口、横軸に年数。年少14歳以下、生産年齢15歳から64歳、老年65歳以上の人口を棒グラフで表しています。2015年186,261人、2020年189,263人、2025年197,118人。高齢化率の折れ線グラフの説明。2015年 19.4%、 2020年 21.1%、 2025年 21.9%。 グラフ説明終わり。高齢者を支える地域包括ケアシステム。多くの高齢者は介護や医療が必要になっても住み慣れた地域で生活を続けたいと望んでいます。そのために医療、介護、生活支援、予防、住まいが一体となり、地域ぐるみで高齢者を支える仕組みが地域包括ケアシステムです。本市では自助・互助である地域での見守り活動を中心として、その活動を専門職が支える安城市版地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいます。地域での支え合い、地域見守り活動、町内会に設置されている町内福祉委員会の協力を得て、介護や支援が必要な人を対象に地域住民が見守り活動をしています。こうした活動は、個別訪問やサロンの開催、安全パトロールなど様々な形で実施されています。見守り活動を通して住民同士が話し合う機会が増え、お互いを支え合う地域づくりへと発展していきます。高齢者の活躍の場づくり。自宅から歩いて行けるところに高齢者が参加できる場や活躍できる場などを増やすことで、高齢者の外出の機会が多くなり、元気な地域づくりにつながります。地域課題の解決。見守り活動など地域での支え合いの中で見つかった課題を解決するために、町内会単位で高齢者の支援方法を話し合う地域ケア個別会議。中学校区単位で課題を共有し解決に導く地域ケア地区会議。市全体の課題を話し合う地域ケア推進会議を開催しています。これら3つの地域ケア会議には、医療、介護、福祉の専門職も加わり、課題の解決へ向けて地域住民を支援します。専門職の連携強化、顔の見える関係づくり。地域ケア推進会議では、医療、介護、保健福祉、地域住民など14の関係組織の代表者が顔を合わせます。また各部会では会議や各種研修会の運営、参加などを通じて顔の見える関係づくりを進めながら連携を深めます。専門職同士で情報を共有。地域ケア推進会議において専門職が情報を共有できる在宅見守りノート、認知症に関するケアの流れを分かりやすく明記した認知症ケアパス、認知症ガイドブックを作成しました。また、市公式ウェブサイトには、在宅医療に取り組んでいる医療機関や薬局の情報が分かる在宅医療マップを掲載しています。 安城市版地域包括ケアシステムのイメージの図があります。図の説明。高齢者、家族を中心に、1、町内会の区域、2、中学校区の2つの区域と、3、市域があります。1、町内会の区域での支援。高齢者、家族の相談、支援をする町内福祉委員会と、診療するかかりつけ医があります。また、福祉事業者等のサービス提供や、かかりつけ医との連携、当事者団体の支え合い、ボランティア、NPO の支援もあります。2、1を囲んだ中学校区での支援、町内福祉委員会の相談、支援を行う地区社会福祉協議会と、高齢者、家族の相談、支援、かかりつけ医との連携、福祉事業者等と連携する在宅介護地域包括支援センターがあり、これら2つは連携しています。3、1と2を囲んだ地域での支援、地区社会福祉協議会と連携している社会福祉協議会と、在宅介護地域包括支援センターと連携している市があり、それぞれ連携しています。また、地域課題の解決として、町内会区域で地域ケア個別会議を行い、中学校区域の地域ケア地区会議へ問題提起、さらに地域の地域ケア推進会議へ問題提起。地域ケア推進会議には、医療、介護、保健福祉、地域住民による14の関係組織も加わり、解決策の検討、提案をしています。最終的には、地域の地域包括ケア協議会へ提起しています。ただし、地域ケア個別会議で障害者の問題が提起された場合は、自立支援協議会へ問題提起します。図の説明終わり。私に、あなたに、一人一人にできること。高齢者を支えるのは、町内会の福祉委員会や専門職だけではありません。一人一人が地域に目を向けることが、高齢者を支える大きな力となります。また、高齢者自身が心も体も元気に生活することが大切です。高齢者を支えるために、近所への目配りと気遣い、近所の様子を気にかけたり、近所の人と挨拶や会話をしたりすることが見守りになります。次のことを気にかけ、いつもと違う様子があれば、町内会や相談機関に知らせてください。新聞や郵便物が溜まっていないか、昼夜関係なく室内の照明がついていないか、洗濯物が取り込まれているか、あなたを支える相談窓口、安城市版地域包括ケアシステムは地域住民が主役です。地域住民の見守り活動を専門職、社会福祉協議会などが連携して支援しています。困ったことや悩み事は気軽に相談してください。あなたを支える相談窓口は市内全域にあります。高齢者に関する総合相談窓口と地域のネットワークづくりの相談窓口の表があります。高齢者に関する総合相談窓口の表を担当中学校区、窓口名、所在地、電話番号の順に読みます。東山、安城北、中部地域包括支援センター、新田町、中部福祉センター内、71-0077、東山、在宅介護支援センター、八千代、東栄町、八千代在宅ケアセンター内、97-1818、安城北、在宅介護支援センター、明日の里、別郷町、特別養護老人ホーム、明日の里、ホーム内。76-0077。 6135笹目安城南安生名称地域包括支援センター赤松町社会福祉会館内 77-2945 笹目在宅介護支援センター八千代住吉住吉町八千代病院内 97-8069 安城南在宅介護支援センター厚生安城町介護老人保健施設青海内 77-9948 安生在宅介護支援センター松井法連町安城老人保健施設内 72-5112 名称在宅介護支援センター東畑東畑町特別養護老人ホーム東畑内 73-8210 安城西地域包括支援センター安穏館深間町特別養護老人ホーム安穏館深間内 71-3173 桜井地域包括支援センター小川の里小川町特別養護老人ホーム小川の里内 73-3535 なお各中学校区に地域包括支援センターを順次設置します。地域包括支援センター設置後は在宅介護支援センターを廃止します。地域のネットワーク作りの相談窓口の表を窓口名、所在地、電話番号の順に読みます。東山地区社会福祉協議会北部福祉センター内 97-5000 中部地区社会福祉協議会中部福祉センター内 76-0090 佐久野地区社会福祉協議会佐久野福祉センター内 72-7570 西部地区社会福祉協議会西部福祉センター内 72-6616 中央地区社会福祉協議会総合福祉センター内 77-7888 安生地区社会福祉協議会安生福祉センター内 73-5757 桜井地区社会福祉協議会桜井福祉センター内 99-7365 名称地区社会福祉協議会南部公民館内 92-3641 表終わり。高齢者自身が生き生きと暮らすために心を元気に笑顔で生活、人との交流が少ないと要介護状態になる可能性が高まるという報告があります。近所の人や友人と楽しく話したり、老人クラブや町内会の行事などへ参加したりしましょう。能力を生かして趣味や特技、興味のあることを地域の活動に生かしましょう。高齢者が地域貢献などを通して社会的役割を持つことは健康の維持、増進や介護予防につながります。予防や早期発見が大切。検診や予防接種などを受けることにより、自分の健康状態を知り、病気の予防や早期発見につながります。普段から信頼できるかかりつけの医院、歯科医院、薬局を持ちましょう。健康に関する相談にも応じてもらえます。自分でできることは自分で。家事や畑仕事など、自分でできることは自分ですることを心がけ、日常生活の中で体を動かしましょう。室内でじっとしていることが多いと、体が弱り、寝たきりの原因となります。高齢者の生活を支える団体の活動費などを助成。住み慣れた地域で高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指して、生活支援や通いの場を提供する団体の活動を支援します。対象、 市内で活動する団体、営利などを目的とする団体を除く。なお、その他にも条件があります。詳しくは、7月15日水曜から各地区社会福祉協議会で配布する募集要項をご覧ください。内容、次の表の活動に対し、施設整備費、活動費などを助成。表、区分、活動内容の順に読みます。日常生活支援、介護保険の要支援認定者の居宅を訪問し、家事などを本人と一緒に行い、日常生活を継続的に見守り、支える活動。通いの場、65歳以上の高齢者など、広く参加者を募り、運動、交流など多様な活動を行う、通いの場を提供、運営する活動。表終わり。問い合わせ、高齢福祉課、71-2223。